私はそうでありますが、私の願いや思いとは全く違ったことが起こってきた。問題や困難が起こってきた時に、あるいは行き詰まりの中に追い込まれた時に、私たちのやってきたことは、自分たちが選んで進展したがってきたことは、本当に神様の御心だったんだろうか、間違いではなかったんだろうかという、そういう疑念が誰でも生まれるんですね。正しかったんだろうかと。確信して、そしてここに来たけども、神様、本当にそれは正しかったんでしょうかというね。私たちの信仰の生活の中にそういうことがありますよ。真夜中頃っていうのはね、時間のことだけじゃなかった。彼らの心を表したことであったかもしれない。真っ暗な真夜中のその獄中でどうするもできないこの体の痛みを抱えながら、体をかがめるほかしかなかったと思うんです。身をいたわるほかしかなかったと思うんですが、ここでパウロとシラスは何をしたんでしょうか。どうしましたか。簡単に呼び過ごしてしまいやすいんですけども、25節になると、真夜中頃パウロとシラスは神に祈り賛美を歌い続けた。一回祈ったんじゃない、一回歌ったんじゃない、歌い続けた。何度も繰り返し繰り返し繰り返し歌い続けていたんです。痛みの中に、苦しみの中に、疑念の中に、神様どうしてですかということや、あるいは痛みが走るとうめきます、主よ助けてくださいというような状況です。だけども彼らはその中から天を仰ぎ祈り始めるんです。小さい声で祈ったんじゃないんですよ。大声で祈ったんです。賛美するんです。小さな賛美時代です。獄中の一番奥に大声で賛美したんです。獄中のこの祈りの賛美ということがここに出てまいりますね。面白いことにですね、その後賛美を歌い続けたが、囚人たちが耳を澄まして聞き入っていたという、これはまた不思議な話であります。パウロとシラスが牢獄にぶち込まれましたけども、先輩たちがいたわけですね。牢獄には牢獄のしきたりがあるんじゃないかと思いますが、中に死人がね、うまいてね、ひどくされたなと分かるんですけどもね、祈ったり大声で祈ったり歌ったりしてんですね。眠いのにね、先輩たちはどう思いますか。うるせえ、死ぬ、静かにしろってね、ボコボコにされるこれが普通じゃないでしょうかね。ところがね、主人たちが彼らの祈りと賛美に聞き入っていた。びっくりしますね。この聞き入っていたという言葉はですね、学校で先生の教えることにですね、生徒が真剣に耳を傾けて聞き入るという、そういう意味の言葉だそうですよ。これますます驚きであります。この囚人たちは、パルとシアスがどういう人だったかということを噂で聞いてたかもしれません。彼らが自分たちを違った人種であるということを最初から感じたかもしれません。ひどいことをされた。そして彼らの様子を見ていたと。彼らの祈りを、彼らが祈り始めて、その祈りを囚人たちは聞いたんですね。なんて祈りましたか。神様、どうぞこのような集中した人たちを許してあげてください。神様、この繁栄したフィリピンの町でありますけど、霊的には、実際には本当に悪霊や 人間の罪深さや欲の中に混乱している、そして本当に悲惨な状態の中にあるこの町の人たちをどうぞ憐れてください。あまり聞いたことがない祈りだと思いますね、主人たちにとって。そして彼は賛美をし始めます。神様の愛を賛美します。神様の偉大さを賛美します。神様を褒めてたります。こういう歌はね、からまた聞いたことがない。あ、余談でありますが、あ、日本には演歌という素晴らしいジャンルがあるんですね。皆さん、でも演歌の真髄ってのは何だかご存知でございますか。アメリカのブルースってなんですね。演歌、演歌の真髄を歌ったのは、あの森重久彌としてみたいでした。俺は河原の枯れすすき、同じお前も何ですか、枯れすすき、どうせなんたらなんたらなんちゃらなんちゃらという感じですね。なんかわびしいですね。切ないですね、これが演歌の真髄だそうでございます。そういう歌には慣れてる。だけどもね、この彼の賛美は聞いたことがない。まさに囚人たちが聞くべき祈り、聞くべき賛美を聞いたんです。びっくりいたしました。だから聞いたんです。普通獄屋というのはですね、何が響き渡っていますか。うめきでしょう、絶望でしょう、神も仏もあるものかって、自分たちは悪さしたけども悪いやつはもっと他にいる、まあ、パウロも主はそうでありましたけども、不当な仕打ちで冤罪でぶち込まれた人もいるかもしれませんが、神はあなたがいるならば正しい裁きをせよ、呪ってやる、その不当を訴えもがくんですね。これはね、牢屋に響いてる響きですよ、歌ですよ、祈りですよ、叫びですよ。うめきであり、呪いであり、絶望の声であり、不安です。そういうものが訴えられます。だけども囚人たちはここで全く違う祈りを聞き、賛美の歌を聞いたんですね。だから聞いたんです。皆さん、私たちはここにですね、このパウロとシラス、獄中の賛美と祈り、祈りと賛美を下げるこの彼らのうちに、本当の意味での救い、本当の意味での宗教、キリストの救いに預かった者の命というものをね、ここで私たちが見ることができると思うんです。死んだら儲かります、治ります、うまいこといきます、そんなレベルの宗教ではないので、私たちのこの人生を生きて、いつもうまいこと言うばかりじゃないんですね。時にとんでもないことが起こってくる、また大変な苦しみを経験することがある。あれ、自分が一人頑張っても正しく生きても前からですね、貶められることもあるんです。まあ、辛いですよ。傷つきます。絶えず傷つけられます。そして病を経験するかもしれません。そういう時に私たちはまさにどん底に落とされる。あるいは行き詰まりを経験するんですね。真っ暗闇が牢獄の中にぶち込まれるという経験です。さまざまな手かせ、足かせが私たちをこの地上に縛りつけてですね、もうどうすることもできない。そういううめきをね、うめくというような経験もするかもしれませんね。まさに真夜中の牢獄です。だからもその中にあって、私が信じ、私たちを生かす、私たちの神様はどういうことを私たちにさせるかということなんです。パウロとシラスは本当にそこで神に祈り、神に賛美をされ、彼の心もまた気づいた肉体も神様を支えて癒し解放してくださっていますね。主人はその全くこれまで聞いたことのないような祈りと賛美をそこに聞いたもの。 聞くべき価値を祈りと賛美でありました。聞いたんです。熊本の震災の支援のために本当にわずかなことでありましたが、今週の、先週の、この水戸市通信にはそのことを少し報告を1週間遅れさせていただきましたけれども、